短くお祈りをさせていただきます。お祈りをいたします。愛する天の父なる神様、2023年のこの最後の日に礼拝の時を与えてくださって感謝をいたします。改めてこの1年間あなたがどのように私たちに関わり導きを与えてきてくださったかを振り返るひとときとなります。主がどうか御言葉を通し私たちにいろいろなことを悟らせてくださり、またご自身の1年の歩みも振り返る機会を通し、主がどれほど恵み深く私たちに関わってくださったのか、そのことを深く覚えることができますように、このひとときを導いてください。神様、あなたは私たちのために御子をこの地上へと使わせてくださり、御子イエス様はあの十字架へと進んでくださり、それほどまでして私たちを愛し、私たちの罪をあの十字架において完全に許し、それだけではなく3日目によみがえられた命、永遠の命を私たちに与えてくださり、永遠なる主と共に生きる人生を私たちに与えてくださいました。神様、どうか私たちの2本足では立てない現状がよくありますが、しかし私の恵みによって歩みなさいと、あなたは常に私たちを支えてきてくださいました。目には見えずとも、時には耳が聞こえず目が見えずとも、それにあなたは変わらずに私たちを愛し支えてくださったことを感謝をいたします。どうかこのひととき目を開き耳を開き、あなたを仰ぐことができますようにお導きください。特にこの場所に来たくても来れない方々や、また自宅におられる方、今はご家族が帰ってこられてその答えをされている方もいらっしゃると思います。どうか、そしてまた施設におられる方もいらっしゃいますが、どうかお一人一人の上にあなたが届いてくださり、あなたの御恵みを表してください。お願いをいたします。これからの時を御手に委ねます。御言葉を開いてください。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。2023年の最後の礼拝が今朝となります。まあ、とは言いつつも、実は今日が31日で明日が1日ですから、まあ、何か区切りとしてまあ、はっきりつけれるかなという気持ちもあるかもしれませんけれども、やはり一つの区切りでしょう。今晩までが2023年で、明日からは新しい年になります。で、皆さんにとって2023年はどのような年だったでしょうか。昨年の年末を思い返してみて、今年は願ったような1年だったでしょうか。もしくは思いもよらなかった1年だったでしょうか。私にとっては実は年明けに少し親しい方々を2人続けざまに亡くしたという年の初めだったので、改めてこの年末を思うときに、ああ1年を過ごせるということは決して当たり前のことではないなということを深くかみしめています。1年を経て、今もしも去年見た方々とまた一緒にここで礼拝を守れているのであれば、それは本当に幸いなことですし、神様の恵みだと思っています。私たちそれぞれが主に感謝すべきことがあるのだと思います。で、さて、そのような中で今朝皆さんと一緒に開いたのはこの2章の41節から51節です。イエス様の幼少期の話になります。実は聖書の中には少年イエス様の出来事というのはここにしか書いていません。それだけちょっと特別な箇所ですけれども、ここから改めて良い1年とは何なのか、一つの視点をいただいて今年の礼拝を閉じたいと願っております。で、さて、今朝の箇所は、まあ、イエス様の少年時代が書かれている箇所なんですけれども、41節から今日読んでいただきましたが、読んでいただいたら分かる通り、この場面というのは、まあ、イエス様のご一家が、まあ、イエス様が12歳になられたときに、イエス様のご一家がこの田舎のナザレというところから旅をしてですね、南下していってエルサレムという都に行く。そしてエルサレムという都で、まあ、杉越の祭りをお祝いするという、まあ、そういう場面です。 ユダヤ人は年に3回エルサレムへの巡礼を行いました。当時ですけれども、杉越の祭り、五旬節の祭り、カリオの祭りですね。でイエス様が住んでおられた、まあ、ナザレという地域はガリラヤ地方という、まあ、エルサレムよりもだいぶ北の方にある地域ですから、おそらく長旅だったんです。きっと、まあ、村でキャラバン隊か何かを組んで、まあ、一緒に旅をしながらこの巡礼の旅をするという光景だったと思います。でそのように、まあ、祭りを守る忠実な一家でした。でイエス様は12歳、まあ、当時、まあ、今の小学6年生ですね。で当時ではユダヤ人にとっては12歳ないし13歳からが、まあ、まあ元服と言いましょうかね、大人になる、まあ、一つの責任を負って生きるという年齢の区切りでした。13歳12歳になった時には、まあ、立法の責任が伴いますし、何よりも、まあ、神様の前に一人の人間として主体的に応えて生きていく、まあ、そういう責任が発生する年齢が12歳13歳です。ただですね、この巡礼の帰路、まあ、1日経った後とありますけれども、巡礼から帰っていくその旅の中でヨセフとマリアはこの少年イエス様がいないことに気がつきます。できっとそのキャラバン隊で中団で動いていたので、まあ、隊列を組んでいる中で、まあ、どこかにいるんだろうと思いながら旅をされてたんでしょうけれども、まあ、1日経って気づいた、まあ、顔面蒼白ですよね。で彼らはすぐにエルサレムへと戻っていきました。まあ、イエス様を見失ってから3日後と書かれています。子供が3日間行方不明だった、まあ、非常に、まあ、焦ったでしょう。ただイエス様はどこにいたかというと、エルサレムに帰るとなんとそのエルサレムの中心ですね、エルサレム神殿と呼ばれる場所で、なんと神殿にいる律法の教師たちと語らい合って質問を熱心にしていたとあるわけです。でその受け答えが実に知恵に満ちていたことに周囲に驚かれているわけですね。で両親はこのイエス様を見ながら驚きながらもいさめました。48節49節にありますが、両親は彼を見て驚き、母は言った、どうしてこんなことをしたのですか。見なさい、お父さんも私も心配してあなたを探していたのです。すると両親は、イエスは両親に言われた、どうして私を探されたのですか。私が自分の父の家にいるのは当然であることをご存じなかったのですか、とイエス様はお答えになられる。まあ、両親は、まあ、当然怒りますわね、怒る。ただイエス様の返答はとても不思議だった。私が自分の父の家にいるのは当然であることをご存じなかったのですか。両親にはこの言葉が理解ができなかったと書いてあります。ただどうでしょうか、私たちもこの流れを読みながらこのイエス様が言っている意味が分かるでしょうか。実に分かりづらいことですよね。私が自分の父の家にいるのは当然であることをご存じなかったのですか。イエス様のお父さんってヨセフだったんじゃないですかと私たちは思いますけれども、確かにそうなんです。地上の家族としての父親はヨセフです。でもここでヨセフのことを言っていないのは明確でしょう。イエス様がここで私の父と言われたのは、当時エルサレム神殿に座していると考えられていた父なる神様、神様のことですね。そしてその神がここに座してここにおられるというこの場所こそが当然私のいるべき場所である、そうご自覚なさっていたということがここで言われるわけです。当然私がいるべき場所は父なる神の身元なのだと言われたわけです。で、これは少年時代のイエス様のだけのことなのかといったら実はそうではないのです。イエス様というお方はこの後のルカの福音書をバーッと見ていってもそうですし、他の福音書でもそうですけれども、父なる神様と共にいるということをとても大事になさるお方でした。 まあ、ちょっと福音書が変わりますが、ヨハネの福音書で例えばヨハネはこういうイエス様の言葉を書いてますね。誠に誠にあなた方に言います、子は父がしておられることを見て行う以外には自分から何も行うことはできませんとイエス様は言われた。父なる神様の身元から離れては私は何もできないということをイエス様が言われていると書いている。あのブドウの木、主はブドウの木、私たちはその枝だと私たちは歌いますが、あの言葉もヨハネですね。ブドウの木から離れた枝は実を結べないのと同様に、私たちも神から離れては実を結ぶことができない、そう書いたのもヨハネでした。まあ、ヨハネは父なる神様と私たち、まあ、イエス様が一つなんだ、結びついているんだということを意識するわけですけれども、まあ、ルカもそうですね。ルカもイエス様を父なる神様と共にいることを望まれた、その姿を書いています。イエス様は朝早く一人で寂しいところに行かれた、ルカの言葉ですね。一人で寂しいところに行って道師との交わりを日々持っていた。イエス様の願いは父なる神様に似ることだということが、例えばルカの6章に書いてあったり、イエス様は聖霊に満たされて道師へと祈ったということが書いてあったり、祈りの代表である、先ほど私たちも祈りましたが、主の祈りというのは天の父への呼びかけですよね。父なる神様への祈りでした。御父は蛇ではなくて、父なる神はあなた方に良いものを与えたい父であるということもイエス様は言われましたし、それぞれの必要を知り、あの鳥や草花を日々養われるように、父なる神はあなた方のことを養ってくださる、そのような恵み深い父であるということも語りました。そして好き放題やって出て行った弟息子を走って抱きしめに行く父親の姿をイエス様は例え話で話されました。放蕩息子の話ですね。そしてイエス様はあの十字架の前、ゲッセマネの園でも父へと祈りました。父を御心ならこの杯を私から取り去ってください、しかし私の願いではなく御心がなりますようにと祈りました。十字架の上でも父へとイエス様は祈りました。父よ、彼らをお許しください、彼らは自分が何をしているのかが分かっていないのです。この地上の歩みの最後の叫びも父への祈りでした。父よ、私の霊をあなたの御手に委ねます。繰り返される言葉は父よ、父よ、父よです。イエス様はもしかしたら断るごとにパッと、なんか日々の中でパッと、ああお父様、父よって祈るお方だったのではないかなと思う。心は天に開かれ、口を開けば父と呼ぶ。改めて福音書を通してみても、私たちはここにイエス様が父なる神様との深い交わりに生きていたことに気づかされます。まあ、けれどもこの姿勢というのは何か特別にどこかで気づかれたものではない。少年時代から変わらなかった。私が自分の父の家にいるのは当然であることをご存じなかったのですかとイエス様はそう言われた。で、この自分の父の家にいるということを知らなかったのですかと書いてますけれども、これは原文では家という言葉がないんです。元の言葉は私が私の父にいるのは当然でしょうという言葉です。私が私の父にいるのは当然でしょうと。場所が問題ではないのです。まあ、父の家という言葉が補足されたのはきっとエルサレム神殿という場所を意識して後の時代の人が書き加えたんだと思います。場所が問題ではないのです。この後イエス様はエルサレム神殿を離れてガリラヤに帰られました。けれどもガリラヤにおいてもきっと父よ父よ父よって祈っていたんです。心はいつも御父との交わりが中心にあった。そこにこそ私のいるべき場所があると知っていた。それがおそらく神の子イエス様の生き様、生き方であり、そしてそれは今神の子とされている私たちとその生き様が重なるわけです。 で、今朝の御言葉にある種照らされながら、まあ、私が願うことはちょっと1年を振り返ってみたいと思うのです。私たちはどれほどこの年、私のいるべき場所にいたでしょうかということです。イエス様が最も父よ父よと呼びかけたのは、十字架の死に近づくにつれてでした。弟子たちも裏切って離れていきました。孤独の中で一人でこの十字架の死に向き合わなければならないという出来事がありました。しかし最後までイエス様が呼びかけ続けたお方、いやあの人この人が離れていって一人で死に向き合わなければならない、慰めの言葉って大事なんですが、しかし自分の死というものに向き合うときには本当に慰めうる言葉ってなかなかないような気がします。そのようなときに最後まで呼びかけることのできたお方、呼びかけうることのできたお方、それは父、父、父よ、父よです。父なる神様でした。最後まで変わらない救いの岩、最後までそこにあり続ける私たちの居場所が父なる神というお方でした。私たちはそこにいたでしょうかということです。別にこれは責めるための言葉ではありません。ただ私たちがやはり知らなければならないのは、イエス様が当然ここが私の居場所であるとご存じなかったのですかと呼びかけた言葉は、それは私たちの言葉でもあるということです。当然私は父のもとにいた、いやいるべき場所であったのに、私はそこにいただろうかと、これは私自身も自戒を込めてですけれども問われる気がいたします。少年イエス様がいなくなって3日目に親が探しに出てきたということが書いてあって、ある仲介者がこう言いました。エルサレムという都は実はそんなに広くはない、大人の足で一生懸命探したら3日もかかるわけがない。でもなんで3日もかかったかというと、それはこの両親にとっては最もこの神殿の中というのがイエス様がいそうにない場所だったからだと、まさかと思う場所だったから、だから3日間も見つけられなかったんだということを説明した先生がいました。なるほどなと思います。でもなんかその説明はすごく胸を刺されました。最もまさかと思う場所にイエス様がいた。でも私はその説明を読みながら、ともすれば私自身にとって忙しいとき、苦難に迫られるとき、道のもとに行くというのはもしかしたら私にとっては一番まさかと思う場所になっているのかもしれないなと思わされたんです。いろいろなことを対応しなければならない、忙しいならば休めばいいし、何か苦難があるんだったらその回数いろんな対応を考えたらいいのだけれども、父のもとに静まる、まさかまさかそういう場所に私はしてしまってないだろうかということをふと思わされて反省をさせられた思いでした。まあどうでしょうかね、人によってはまさかという場所なのかもしれません。しかしそこにイエス様はいました。当然のごとくいました。そこで御父を仰いでいました。そこに最後までのこの地上の生涯の最後までの支えをイエス様は見出されました。ある先生が教えてくださった言葉に、あなたの家に祭壇を築きなさいという言葉を教えられたことがあります。別にそれは木の祭壇を築けということではなくて、主を仰ぎ主のもとにひざまずく、それは教会だけのことではない、自分の場所で祈りの祭壇を築きなさいという勧めでしょう。教会から私たちが帰る家、私の仕事場のデスク、別に大仰なことなどしなくてよいのです。ただその場所で目には見えずとも祈りの祭壇を築く、私はこのところにおいても道しの場所にいるのだということを、そのことを覚えるために、 2023年はどういう年だったでしょうか。願った通り、または願った通りではない1年だったでしょうか。ただ私は1年終わるときにこう言えたらいいなと思うんです。だいたい1年先のことはわからないですし、願った通りっていうことがあんまり人生上ないような気がします。ただ今年は願った通りではなかったけれども、でも父なる神様のもとにいて、どうにか導かれたから感謝だなと言える1年で終われたらいいんじゃないかなと個人的には思うのです。いるべき場所に居続け、幸いだなと思える、父なる神と共に歩んだ、本当にその中で御父を知った1年だった、そういうことができたらとても幸いではないかなと思うのです。私が自分の父の家にいるのは当然であることをご存じなかったのですか。今日この言葉を受け止めたいと思う。皆様とこの1年間、神様は共に歩んでくださいました。神様は救いの岩、決して変わらない、最後まで変わらない私たちの岩です。そのお方につながり、神様はあなたが今年も来年も心をご自身に開いて私のもとにいてほしいと、そう招かれるお方であることを覚えます。ご一緒に、当然いるべき場所にいさせていただく一年をお読めたら幸いだなと思います。一言お祈りをして説教を終わります。